おはようございます。私は成長の家本部講師の川上忠志郎です。今回から5回にわたり成長の家の教えについて話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。さて、第1回目の本日は成長の家創始者谷口正治先生のご著書新版幸福生活論をテキストに、神とはいかなるものかというテーマで、成長の家が説く神について話をさせていただきます。皆さんは神様を信じていますか？神を信じて生活することは人生を歩む活力にもなり、とても素晴らしいことだと思います。ただし、その場合、どのような神様を信じているかということが非常に重要になります。もしかしたら、神様をお賽銭をあげれば願い事を聞いてくれる便利な存在だと思っていませんか？でも、そのような考えでは寂しいですね。だって、神様がお賽銭次第で願いを叶えるのなら、お金持ちの人はますます幸せになり、貧乏な人はあまり幸福にはなれないということになります。そんな気まぐれな、不公平な、理不尽な存在を神様と呼べるでしょうか？信じるに足る存在だと言えるでしょうか？私なら、そんな不公平な神様は信じたくありません。では、成長の家が説く神様とはいかなるものでしょうか？成長の家のお経の一つである、聖経甘露の方には、この世界を創造された神様について、次のように書かれています。朗読します。聖、至上、無限、宇宙を貫く心、宇宙を貫く生命、宇宙を貫く法則、真理、巧妙、知恵、絶対の愛、これらは大生命、絶対の神の神聖にして。朗読を終わります。ここに書かれているように、成長の絵では、神は神聖で尊く、至上の存在で、どこにでも無限に満ち満ちた存在であって、人間も動物も植物も、ありとしあらゆるものは神の現れであると考えます。また、すべてに公平に働く法則であり、絶対の愛なる存在だと考えるのです。これが成長の家で説く神です。そして、この神なるものを正しく知ることが、幸せな人生を送る第一歩となります。そこで本日は、神なるものの理解を深めるために、神様の法則としての側面と、愛としての側面について重点的にお話しいたします。先ほど、神は法則であるとお話ししました。法則とは、必然的に働くものであり、それがあるからこそ、私たちは安心して生活することができます。大根の種をまいたら、大根が収穫されます。これも法則が必然だからそうなるのであって、大根をまいたのに人参ができた、などということになったら、世の中は混乱してしまいます。この世の中を安定的に、秩序整然と成立させることが、神の法則としてのお働きなのです。こうした善悪を超越した、瞬間なる神の法則としてのお働きは、宗教的な救いという面から考えると、一見冷徹のように思われます。どんなに善人であっても、過去に蒔いた種が悪ければ、悪い結果としてしか現れないというのであれば、宗教では人が救われず意味がないと思う人もいるかもしれません。しかし、別の言い方をすれば、法則に従って良い種をまけば必ず良い結果が現れてくるのです。また、たとえ悪い種の結果として厳しい環境や困難が現れてきたとしても、それを通して私たちの精神や肉体が鍛えられて成長するものなのです。このような神の法則としてのお働きは、厳しくも愛深く、我らを導く父のような働きであり、神の愛の不正的権限であるとも言えるでしょう。ただし、厳しいばかりが神の愛ではありません。それ以外にこの世界は、神の愛の母性的権限とも言うべき、慈愛深い母のように、天人の羽衣で優しく包んでくださるような、愛深き神の御手に包まれているのです。そして、 現実にはどれだけ不幸に見舞われていたとしても、真に万人と調和し、神の御心と調和しつつ神に祈れば、母のごとく深い神の愛の導きを得ることができるのです。そのことについて、本日のテキストである審判幸福生活論には、次のように書かれています。120ページから121ページを朗読します。心の調和を得るには、敵対者や不景気や不如意や失敗や家庭の紛糾などを心に描かず、神の知恵と愛と平和と調和のみの存在せる実相の世界を見なければならないのであります。そして、心の世界に調和を勝ち得てからのち、我が一挙手一投足を神の道へにて導きたまえと祈るのであります。その時、その平和な心境の中から、何とも言えない聖悦が湧き出てくるでありましょう。そして、ぽっかりと神の導きが、何かの手段が、方法が、考案が思い浮かんでくるでありましょう。何かやりたくてたまらないことが思い浮かぶこともあります。朗読を終わります。このように私たちは神の御心と万人に調和して祈るとき、神の導きとも言うべき良き考えが浮かび、必要な行動が自然に取りたくなるものなのです。そのことを私が実感させられた体験をこれからお話しします。かつて私は長崎県西海市にあります聖鳥の家総本山、竜宮住吉本宮に約20年間勤務し、そのうちの11年間は神官を務めさせていただきました。竜宮住吉本宮では御祭神として、住之江の狼をお祭り申し上げ、日々、鎮護国家、宇宙浄化、世界平和が祈られております。また、お宮ですから、結婚式や厄払い、七五三詣、車のお祓いなど、神社で一般に行われているお祓いもさせていただいており、聖鳥の家の信徒以外にも、地元の方々がたくさんお見えになります。20年ほど前のことでした。あるご夫婦がお祓いを申し込まれて、行方不明の娘が見つかるように祈ってください、とおっしゃいました。詳しく伺ってみると、そのご夫婦には二人の娘さんがおり、下の娘さんが1ヶ月ほど前に家出をして行方がわからなくなっているとのことでした。親類、友人など思い当たるところはすべて探し、警察にも捜索願いを出しましたが、どうしても居所がわからず、藁にもすがるような気持ちでやってこられたのでした。正直、私は面食らってしまいました。今までそのようなお祓いはしたことがありませんでしたし、その行方不明の娘さんが生きているのか死んでいるのかさえもわからないのです。困惑した私は、お祓いの受付を巫女さんと交代して、別室にて神相観をいたしました。神相観というのは、神と一体である自分を心で見る聖鳥の家独特の座禅的瞑想法のことですが、その中で、神の無限の知恵、我に流れ入りたまいて我を導きたもう、とひたすら祈りました。すると、どこからともなく、実相が顕現するように祈ればよい、という思いが湧いてきました。聖鳥の家では、人間は肉体ではなく、その本質は神の子で完全円満、無限なるものであると教え、それを人間の実相と説きます。その実相が現れたなら、完全円満、大調和の世界が実現するわけですから、娘さんの実相が現れるように祈ればよい、と分からせていただいたのでした。そこで私は、そのご夫婦に申し上げました。娘さんの実相が現れるように一緒に祈りましょう。ただし、娘さんを裁くような心は、神様の御心と調和しませんから、娘さんを許し、調和する気持ちで祈ってくださいと。そして、お祓いを開始し、祭祀を進めるうちに、私の心の中には、ふつふつと、もう大丈夫だ、という思いが湧いてきました。そこで私は、お祓いを終えた後、そのご夫婦に、今祈っていたら、もう大丈夫だ、という思いが
湧いてきました。あとは神様が必ず良いように導いてくださいますよ。と力強く申し上げると、そのご夫婦は涙を流さんばかりに喜んでお帰りになりました。それから一月ほど過ぎたある日のことです。私が所用で社務所の外へ出ると、前方にそのご夫婦がいらっしゃいました。そのご夫婦は私を見かけるとこちらに駆け寄ってきました。そしてご主人が私の手を握り、娘が見つかりました。ありがとうございました。と涙ながらに娘さんが見つかった経緯をお話しくださいました。その行方不明だった娘さんにはお姉さんがおられたのですが、そのお姉さんは当時、親元を離れて遠くで一人暮らしをしていました。そのお姉さんが最近町でばったりと行方不明だった妹さんと出会ったというのです。その日、お姉さんは仕事を終えて家に帰ってきたそうですが、帰宅早々なぜだかどうしてもまた外出したくなったそうです。そして部屋を出てしばらく歩いていると、前方から歩いてくる行方不明だった妹さんと偶然出会ったということでした。その話を聞きながら、私は神様の愛の導きというものをしみじみと感じさせていただきました。もしそのお姉さんが帰宅後に外出しようと思わなかったら、また外出しても違う方向へ進んでいたら、あるいは外出する時間がずれていたら、行方不明だった妹さんに出会うことができなかったかもしれないのです。それは偶然といえば偶然なのですが、まるで引き合わせたかのような二人の出会いを聞き、私は神様の愛の導きということを実感することができました。このように神様は、時には瞬間なる法則として我らを導く父のような姿で、また時には慈愛深く我らを包む母のような姿で、常に我らを守り導いてくださっています。神様の御心、そして万人に調和して祈るとき、神様の導きを受けることができるのです。時間が参りましたので、本日はこれにて終了いたします。ご清聴ありがとうございました。